皆様こんばんは。月曜18時になりました。ここからは美しき技をお送りさせていただきます。パーソナリティの秋代こと藤本秋代です。本日も放送を迎えることができました。本当にありがとうございます。さて、3月3週目はチームワークデザイナー、株式会社パークスターズ代表取締役であり、夢の種放送局アドバイザーの幸田亮さんをお迎えしてお送りさせていただきます。美しき技は全ての女性に美しく輝く未来を運ぶ企画コンサルタント、秋代藤本の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局本局スタジオからお送りさせていただきます。はい、改めましてこんばんは。さて、3週目はですね、なんと夢の種放送局のアドバイザーでありまして、チームワークデザイナーパークスターズ代表取締役の幸田亮先生、これ先生って言ったら怒られるんですよね。というわけで、ここからはですね、亮さんというふうにね呼ばせていただきますが、幸田亮さんをお迎えしております。亮さん、よろしくお願いします。
幸田亮です。よろしくお願いします。
はい、もうなんか幸田先生、幸田先生って呼んでるので、全然亮さんっていうのが慣れなくてい
やいや、秋代さん、どうも今日はゲストに呼んでいただいてありがとうございます。
はい、いや、ゲストに出ていただいてありがとうございますですよ、本当に。
いや、本当ね、はい、もう10センチぐらいの距離にいるつもりでリモートなんですけどもそのつもりで今日はお話できたらと思っております。
そうなんですよ、東京とね香川をつないで収録をさせていただいております。というわけでね、私は、まあ、夢の種放送局に入って、まあ、4年目、まだ4年目かという感じなんですが、まあ、その頃からね、亮さんの方とはお付き合いをさせていただいてって感じなんですが、あれよあれよと、そうは言っても4年経ちましたよ。
ね、月日が経つのは、はい、ね、
早いものです。はい、はい、ということでね、この番組を聞いていただいている方は、亮さん初めてだよという方もいらっしゃいますので、簡単にですね、亮さんの方から自己紹介をお願いしてよろしいですか。
はい、夢の種放送局のアドバイザーといって、バックアップの方ねさせていただいてます、パークスターズの幸田亮と申します。で、日頃はですね、コミュニティデザインとか、それから企業さんのメディア戦略のプロデュースとか、そうやってよりですね、大切な活動をされている方をより広く活動を伝えていくような支援のね、事業をさせていただいてます。いやー、でね、秋代さんとはね、夢の種放送局の運営側の部分でいろんなやり取りで、
う
ん
う
ん、
こう
や
って
、ね、お話したことあるんですけど、うん、まあ、今回は、まあ、ちょっとですね、ゲストに出させていただいて熱く語ってみようじゃないかと。
いや、本当にね、はい、なんかこのね、亮さんをゲストに迎えるにあたり、私はこの番組で何が伝えれるんだろうかっていうふうに考えた時にですね、その私のまあ夢の種での立ち位置、そしてまあこの番組を聞いていただいているリスナー様に、はい、よりその夢の種というものをもっと深く知っていただくのも一つの番組としていいんじゃないかなと思いまして、
はい、
今日はですね、その亮さんが思う、もちろんね、その夢の種が立ち上がった時から関わっていらっしゃるということであれば、その思いもやっぱり違うだろうし、夢の種の良さだったり、その夢の種の本当の価値ってどんなものなのという、亮さん談義をね、ここだけの話みたいな、よもやま話しちゃうのもいいんじゃないかなと思って
語っちゃいますかね
はい、だって亮さんは夢の種の本当に立ち上げの時からですよね。
そうなんですよね、
もうかれこれ7周年が来ますからね。
ね、今年の6月1日で7周年。
ねえ
ねえ、いや、すごいね。
すごいですよね、
うん、
まあ、今もね、そうそう、今もめきめきと新しいパーソナリティさんがね、こう輩出されている現状ではございますが、
はい、
その中でもね、その オープン当初から関わっていらっしゃる方も長く続けていらっしゃる方もいる中で、夢の種って何がいいんですか？
いやー、買っちゃいましょうかみたいな。
はい、
まあね、僕ね、うん、初めて今日この、ね、番組で、うんうんうん、私のことを知っていただく方も多いと思うので、
はい、
まあ、夢の種放送局っていうのは知ってる人多いと思うんですけど、うんうんうん、まあ、僕がどういう役割をしてるかっていうとですね、
はい、
まあ、こう局全体のコンサルティングというか、
はいはいはい、
まあ、大きい方向性なんかをですね、うんうん、共同代表の岡田くん、それから佐藤くんと喋っていろいろディスカッションしたり、
はいはい、
それからまあね、パーソナリティさんってこう全国600人以上いらっしゃるので、
うん、はい、
でそのパーソナリティさんがメディアのリテラシーですよね、うんうんうんうん、いろんなこう発信の技術だったり考え方をよりこう身につけられるような、
はい、
内部研修なんかを、
そうですね、
そうで内部研修っていうのを夢の種大学って名前をつけてね、うん、
はい、
してるんですけど、でそのプログラムなんかを作るお手伝いなんかを当初からやってました。
なるほどなるほど。
そうだけどね、最初ね、その代表してるでしょ、岡田くんと佐藤くんね、
はい、よくよく存じております。
そうそう、で最初そのね、夢の種大学っていうそのパーソナリティ養成学校を作ったのが2013年なんですよ、うんうん、
おー、なるほど。
だから9年前ぐらい。
そうですね、
そう、はい。で、その時に、まあ、一緒にじゃあ放送局作るために、こういうプログラムがいるから、一緒にやろうよと。
はい、
もうバックアップするからね。
うんうんうん、
で、夢の種大学って名前がいいんじゃない？
なるほど、なるほど。
そう。でも一応大学だからさ、なんか学長みたいな人がいるといいよね。うん、だから、その学長っていう人、なんか大輔くん、直樹くん、すごい人脈あるから、なんかちょっと偉い人にお願いして、うんうん、名前だけでも借りてきてもらった方がいいんじゃない？って言ったら、
はい、
逆に、りょうちゃんやってよって言われましてですね。それで、僕もですね、
うん、
代表とはほぼ同級生なんですけども、
はいはい、
僕が学長みたいな。ちょっとなんか荷が重いんですけど、みたいな。まあでも、せっかくやることなんでね。じゃあ僕は一応学長っていう形で、まあ、
うんうん、
パーソナリティさんを見守る立ち位置で、させていただいてます。みたいなのがね、ちょうど今から9年前のこの時期に喋ってたことですかね。
9年経つんですね。
そうそう。でもね、一応ね、僕はまあその裏方なので、基本番組には出てないんですよ。
ははははは。
そう。だからね、ラジオね、ラジオで喋るとかできないから、もう今日ごめんね、脱線したら。もう先に言っとく。
もうね、幸田先生の講座ね、すごいんですよ。もう本当にね、初めから終わりまでずっと喋られてますよね。
そうね。
もう私いつも感心してね、私はまあ、めっきりこのいろんなね、講座とか、まあいろんな幸田さんしかり、他の講座の先生方たちのですね、もう裏方を一気に預かるというね、立場にいるんですけど、はい、いや、すごいなと思ってね。もう目もしてますけど、目も追いつきませんもん。
いや、ありがとうございます、本当にね。でもまあね、パーソナリティの皆さんは毎週こうやって放送してるでしょ？
確かに。
まあ、秋夫さんももちろんね、裏方だけじゃなくてご自身の美しい方ね。
そうですね。
やってるし。でも、うんうん、まあ本当すごいよね。もう僕尊敬する。
これはね、私、まあ何事もそうだと思うんですけど、もうね、筋トレみたいなもんですよ。
なるほど。
私にとってはですよ。学びも、仕事も、こういうね、プライベートなラジオ配信とかもですね、全部筋トレだと思ってやってます。
なるほどね。まあだってね、そのなんていうのかな、やっぱ毎週毎週とか各週とかで、
うん、
パーソナリティの方は収録に臨んで、
はい、
で30分が世に出るわけじゃないですか
ね。しかも世界中に
ですよね。
はい、
これ意外とどこで誰が聞いてるか分かんないんでしょ、夢の種ってね。
いや本当に、私最初デビュー収録をねした放送って、はい、私が入った当初は1ヶ月間流れてたんですよね、
はい、
なんと全然私の知らない方が4回聞いてくれてましたからね。
マジですか。
私1回しか喋ってないわけじゃないですか、
はい、
それを4回聞いてる人は私のことを誰よりも知ってる状態になられてて、
そうよね。
すごいなって思いましたよ。
だって考えてみてよ。恋人とか、ご夫婦でもさ、30分その人の話をしっかり聞くだけって、結構、なんていうの？
労力いりますよね。
なかなか大変だよね。
確 確かに。
なんか聞いてるけど聞いてないみたいなさ、そういうのよくあるけど、でもやっぱりラジオってこう、うん、なんていうの、心理学的にもね、こうすごくその人と親しい感覚になれるって、リスナーさんあるみたいなんだよね。
なんか私がね、最初にこのラジオがすごくいいなと思ったのって、その、
はい、
映像がないからこそ、心が耳から入って、ごめんなさい、声が耳から入って、それが心に届くものだなって感じたんですよ。
そうね、
うん、
そう思う。
だから心と心がつながるみたいな感覚を、このね、いろんな声の質はありますけれども、
はい、
そのトークスピークというかね、一方通行だけれども伝えられるんじゃないかなっていうのをね、すごく感じました。
ですよね、
うん、
なんかやっぱり映像とか、まあ、YouTube とか今ねすごく流行ってるけど、
はい、
やっぱこう編集されて、その向こう側にあるものではなくて、
うん、
その、
うん、
ラジオってなんていうの、その人の感情とか空気感がそのままなんていうの、波で伝わるじゃない、振動で。
確かに確かに、そのいわゆる周波数でね伝わるという感じですよね。
だからすごく近くで聞いてる感じになるし、
うんうん
うん、だからまあ僕もね、その、はい、学生時代とか思い出したら深夜ラジオとか聞いててね、
はい、
そのハガキを出したりね、そういうこともあの子供時代やってましたけど、
うんうん、
なんかすごい身近なんだもんね、そのパーソナリティの方がね。
確かにね、それがしかも読まれるとなるとっていう感じですよね。
そうそうそう、だからパーソナリティの皆さんはそれぞれ、うん、まあもう何年もやってる方もいると思うんですけど、
はい、
やっぱりご自身のなんていうの、今までのお友達とか職場ではできなかったファンっていうのがね、
あ、確かにね、
できてくるっていうのは僕よく聞きますよね。
確かに、なんか私のね、うん、ラジオをもう本当に毎週のように聞いてくださってる方がいて、もう必ずそれに対してコメントをくれるんですけど、今日のラジオはどうだったみたいな、こんな感じのね、またこれを糧にとかね言っていただくと、もうなんかそれだけでね、あ、頑張ろうとっていう感じになりますし、
ありますよね、
うん、なんかそのお一人の心にでも響くものができたならば、もうそれで十分丸じゃないかなとかね。
そうですよね、
うん、でもなんかそういうものを伝えられるメディアっていうのって割と限られているし、
うんうん
うん、今すごくねいろんなメディアがこう横行していますし、
はい、
自己発信する手段って本当にいろんなものがあるんですけど、
はいはい、
その中でもこの夢の種というねメディアの力っていうのって、いやすごいなっていうのを最近またね改めて感じているんですよ。
そうですね、いや、まあ、うん、でもねよく僕もね、うん、いろんな方と付き合いする機会があって、
はい、
まあ、行政だったりそれからいろんな企業さんとか NPO とかで活用されてる方とかね、うんうんうん、で夢の種のことになるんです話がね、
はい、そりゃそうですね、
そう、うんうん、だけどその時に一番聞かれるのは、
はい、
そのじゃあアプリとかで音声配信アプリとかあるじゃない、
ありますね、
で YouTube でも声だけ吹き込んだら一応ラジオっぽくできるじゃない、
あ、確かに確かに確かに、
それと何が違うのって言われるわけですよ。それで、まあ、僕がその時に説明しているのは、はい、まあ、2つあって、
はい、
あの1つはやっぱ夢の種ってコミュニティなんだよね。
あ、確かにね、
うんうんうん、そう、バラバラ個人が勝手にやってるんだけど、うんうんうん、でもどこかでこう人の夢を応援しようとか自分の夢を発信しようっていうシンパシーがつながっていて、
うんうんうん、
でそういう研修がちゃんとあるわけじゃないですか、
うん、ありますね、
うんうんうん、で、そういう交流がたくさん全国であって、
はい、
意外となんていうの、あの友達みたいな人がいっぱいできるわけですよね、パーソナリティ同士
ね、もうそろそろ北は北海道始まりますよ、北は北海道、ね、はい、あのフランチャイズがねオープンしますよ札幌に、
なので行きたい、ジンギスカン食べに
行きましょうよ、
行こう、
北は北海道、南は沖縄まで
全国、ね、
はい、つつうらうら、もうそろそろ10拠点になりますからね。
そうで、そういう人となんていうのかな、あの前置きなしでちゃんとこうパーソナリティさん同士が真剣につながって、
確かに、
あの応援し合ったり、
うんうん、
こう協力し合ったりっていう、そのラジオのに見えないところのコミュニケーションあるじゃない、
確かにありますね。
でそれはね、まず一つその夢の種放送局のその、うんうん、なんていうのか、生き物みたいな感じ、
うんうん、そうですよね、
そのなんか箱とか機械じゃなくて
生物というかね、
生物のコミュニティ
ってい
うっていうのが僕魅力の一つだと思うんですね、
うんうんうん、
でそれはやっぱり7年積み重ねてきたものだから、
そうですね、
それはその1、2年、2年じゃ簡単じゃないと思うんですよ、
うんうんうん、
であとねもう一個ね、これはね、うん、パーソナリティさん の方が逆に気づいてないことがあって。
ほう、何でしょう。
そうそう、僕はあのそのメディア戦略でいろんな企業さんのメディア運営の仕事のお手伝いとかしてるんですね、
はいはい、
そうすると普通の企業さんって情報発信とかメディア発信に対してはすごい予算をかけてやってるわけ、う
ん、あ、確かにお金をかけてますね。
だけどね、例えば、今明雄さんの番組だったら、その美しき技、
はい
ね、っていう番組名があって、藤本明雄っていう名前があって、でそれで検索したらあの番組紹介ページが一番上にダンと出てくるじゃないですか。
確かに確かに、だってそれしかないですからね。
そうだけどあれね、600人いたら600人名前と番組名で一番トップに出るんだよね。
あ、それすごいですね。
でこれ僕らその SEO って言うんだけど、はい、検索されやすさ、はい、普通さどこの企業もそのために毎月何万何十万ってトップに来るようにやってるわけよ。
確かに確かに。
だけど夢の種の場合ってそのこれまでの蓄積があって、いろんなリスナーさんがホームページ来てるから、
あ、なるほどね。
Google さんから見たらもう価値が超一番上位だ、
上がってる。
そうだから今私無名の主婦です。で、情報発信も LINE しか友達としかやったことないです。で、おっかなびっくり番組名作って、ラジオ発信しましたって言って、夢の種の中に1個ページができるわけ。
できますね。
そう、いきなりトップですから。
すごいですね。
で、これって、その、やっぱ信頼の価値がネット上にあるってことなんですよね。
そりゃそうですよね。
そう、だからこれって、その、何十万毎月かけるようなことなんですよ。
確かに。
そう、意外とパーソナリティさん気づいてないのね。
確かにそれ今私言われるまで そらそうだけれども知らなかったですね。
だから夢の種は その、そういう広告費はかけてるわけじゃないから、
うん、
やっぱみんなが発信して宣伝して、リスナーさんがいろんな人が聞いてくれてるから、やっぱ Google さんからしてもさ、
あの、確かに、ね、
この夢の種っていう放送局はいろんなつながりがあるとこなんだっていうのを、
あの AI がね、感知して、ね、
認知するわけですよね。
認知してね。
そう、でもこれはやっぱり毎週ちゃんと同じクオリティのものを配信しているっていう、
その
実績もあるし、そこに秘
訣があると思うんですよ。私ね、まあ、もちろんプロが介入すればどんなそのメディアでもね、ちゃんと作り上げること、それもお金をかけて、ね、はできると思うんですけど、うん、はい、私たちの番組って一人が負担するお金ってそんなに高くないじゃないですか。
そうね、そうね、
ね、これも入ったら分かりますが、うん、そう、高くないから、
まあ、会費で運営してますからね。
そうそう、ジムに通うみたいな感覚ですよね、はい、その経費体としては。だから一個自分の趣味が増えるぐらいな感覚の金銭感覚ではある中で、これだけ毎週配信できる仕組みを母体として持っているがゆえに、
はい、
滞りなく配信される、これもすごいと思うんですよね。
そうそう、あのね、うん、それが言いたかった。さすがパーソナリティ。そうそう、それが言いたかった。
そしてお金をかけずして滞りなく配信され、しかもプロにやってもらうからそこに時間をかけやっているというのは分かります。だけど、はい、どんな素人でも同じことが3年4年5年ずっと続けられるって、これってすごいですよね。
そうなんだよね。
うん、
だからよく言う、個人の信用とメディアの信用ってまた違うと思うんですよ。
確かに。
で、メディアとしての信用ってやっぱりそういうね、こう継続的に安定的に質の高いコンテンツを出せるってことって僕はよく言ってまして、まあ例えて言うなら、週刊少年ジャンプあるじゃない、
はいはいはい、
鬼滅の刃とかさ、だけどあれがいつか出るか分かんない、たまに出るジャンプだったらみんな買わないじゃん。
確かに。
習慣だから、ファンがつくわけじゃん。
毎週ね。
で、習慣だから、その、選ばれた漫画家さん の、の価値も上がるわけじゃない。
確かに。
もちろん、そのためにハードルはあると思いますよ。だけど、あれが、不定期ジャンプだったら、
買わなくなりますね。
買わないし、価値も上がらないんですよね。だから、夢の種って結局、そこを貫いてるから。
確かにね。
それはね、一人二人じゃない、600人だよ、ずっと。
ずっとね。
これから全国増えて、人数がもっと増えても、そのスタイルを崩さない
で。変わらないですからね。
これはね、その、外のリスナーさんは分かりづらいと思うんですけど。
確かにね。
でもあのパーソナリティの皆さんはね、うん、やっぱり雨の日も風の日もでしょ、
うん、でも ね私ねこうやってねこういう話をさせていただいて思いますけど、パーソナリティさん自身も気づいてない人多いですよ。
そう、それすごいよね、
うん、多いと思う。
だからメンタルだってさ上下あるじゃない、
うんうん
ね、今週はすごい楽しい週だとかさ、
うんうんうん、
結婚の日も週もあるでしょうし、うん離婚の週もあるでしょうし、う
ん、確かにいろんなね
そう、うん、だけどなんか大事なのはそういうこう自分の生活の中で、
うん、
自分の直接会ってない人以外にも何か分かち合えることないかなって、
うん、
その今まで立ってなかったアンテナが立つわけじゃない。
立ちますね、
うん、だからなんかそういうトレーニングっていうかね。
いやだからね筋トレなんですよ、
うん
うん、なんかねそのもちろんその番組を運営していこうと思うと、もちろんより良い情報を届けたいと思うのはねもちろんだと思いますし、うん、でもそれが誰かのためにある必要もないと私は思っていて、例えばご自身の、はい何かのね力になるんだったらそれでも全然 OK だと思うんですよ。もうねみんなね体感してほしい。私ラジオ始めたのってね、うん、自分の声がこのヘッドホンから聞こえるのが嬉しすぎて始めたんですよ。
はいはいはいはいそっかそっか、確かに感動するかもね。
うん、なんかねえ、うん、私の声まあまあいいんじゃねとかいう、そういうなんかねすごい些細なこと。
いやいいよ、今聞いてても僕もなんかこうなんていうの旦那さんいいなと思って聞いてますからね秋夫さんこんな素敵な声でね。
いやいや、うちのちなみにうちの旦那さんは第一リスナーですからね。
うわー、ごちそうさまでございますい
やいやいや、だからあれなんですよ、番組の放送時間ってご自身で選択できるじゃないですか。
あ、そうなんだよね、うん、そうそう、
で、自分のね好きな好みの曜日であったり時間だったりっていうのをね、まあ、空いている枠から選んでいただく仕組みにはなってるんですけど、私何を基準に選んだかっていうと、
はい、
基本的にその時間私自分は聞けません。
なるほど。
だいたい仕事をしているので、でいろいろ考えた挙句誰か一人でも聞いてほしいじゃないですか
いやそれはもう必須だよね。
誰か一人に必ず聞いてもらえるとしたらうちの旦那さんだなと思って。
あー、そうかそうか、
ね、うちの旦那さんトラックの運転手してるのでほぼ帰ってこないんですね。だから私の生存確認というかですね、この声を通して、なので旦那さんが聞ける時間にしたんですよ。
いやー、でもそれでもたった一人のためにまず番組やるって素敵かもしれない ね。
そうそうそうそう、うん、でもまあおかげさまでね、丸もうそろそろ今年で4年が終わるので、
はい、
まあそうそう長くやっているなというぐらいになってきたぞっていう感じですけど
ね。素晴らしいよねいやでももう今6年半ずっと続けてる人もいるからね。
いや本当ですよね。
そうで、まあ、うん、ちょっと休会して休んでから、
うんうんうんうん、
コンセプトを少し変えてからまた再スタートした人もいるし ね、
うん、番組の構成自体はご自身で好きに作っていただけるのでね、
まあ、そういうね。あ、思い出した、1個言っていい？
どうぞ。
思い出した思い出した、あのね、うん、7年前に、はい、その開局したばっかりの時があったんですけど、
はいはい、
みんなさ経験してないパーソナリティさんが60数名でスタートしたんですよ。
はいはい。
ほいで、何人聞いてるか不安じゃん。
確かに。
ほいで、なんかね、何人かのパーソナリティさんに後から聞いたんだけど、その自分の放送が1回目流れるときに自分のパソコンで流して、スマホでも流して、で、なんか会社のパソコンでも流して、で、一応3回流しとけば3人は聞いたことになるからとかって意味の分かんないこと言ってる人がいてね何のためなんだっつってね。でも不安だから。
なるほどね、ゼロは嫌だからというね。
そうでもまあ、うん、本当にゼロからやった時はそんな感じだったんです
よ。なるほど。でもその不安すごいよくわかるかもしれない。私はね、そうそうそう、こういう立場でやっているので ね、
いい
ね、うんうん、
いや、
でも
今は結構みんな聞いてくれますからね。
いやだって知らない間にもう50、60とか普通にザラですからね。
そうだから毎週講演会やってるようなもんでしょ、うん、
いや本当ですよ。なんかね、あれよあれよと時間がね、ラストに押し迫ってきたんですが、一個ねここでりょうさんの方の告知を挟ませていただきたいんですが、はい、瀬戸内メンバーズというね、同じラジオを発信している愛媛の瀬戸内の、メンバーズパーソナリティの仲間たちが作っている瀬戸福メンバーズ主催でですね、小田先生のチャリティー講演会というのが開催されます。ちょっとですねこちらのご案内ということで先生説明していただいていいですか。
あ、 はいはい、うん、ありがとうございます。いやね、こう偶然今日の収録とタイミングがあったんで、はい、
ちょ
っと
ね、
僕もね、はい、たくさんの方に聞いていただきたい講演会なんです、
はい、
で、あの夢の種放送局のパーソナリティさんいろんな発信をしてるんですけど、うん、
はい、
あの地域応援番組っていうのもいくつかあるんですよ。
ありますね、はい、
そうで、その中の一つで、うんうん、瀬戸福ラジオっていう番組がありまして、はい、それがあの、ね、瀬戸内海周辺の、こうパーソナリティさんが有志で何人か仲間を作って、
はい、確か岡山、愛媛、香川、広島そのあたりですかね、うんうんうん、
はい、そうそう、それでね、なんかね、共同で自分の番組とは別に共同番組ってやってるんですよ。それで、それでね、Facebook グループとかも1000人以上のコミュニティがあるの。
すごいですね。
で、自分たちで企画考えて取材して共同番組作るっていうね、はい、荒技をやってるんですよ、うん、
荒技
で、そのね、はい、主要メンバーの人が、うんうん、あの小田さん、の僕は地域活性活動とか、うん、地域支援の事業をやってるので、
はい、
あのなんていうのかな、大きいコミュニティじゃなくて一人とか二人でも始めれるコミュニティとか、なんかあの環境にいい活動とかそういうことやりたい人多いから、
うんうんうんう
ん、なんか役立つ話をしてくれませんかって言われたの。
ほうほうほう、なるほど。
もう絶対やります、絶対やりますって言って、でそれが4月の8日、うんうん、
4月8日ですね、はい、
そうで、あの全国皆さんに参加していただきたいのでオンライン講演会を、うん、夜7時半からやります。
なるほどなるほど、 Zoom の方で。
そうただ、うんうん、そう、あのちょうど秋代さんも分かると思いますけど、うん、今のタイミングがあの、ね、ウクライナの
確かに
今こうすごく、まあ、
情勢がね、
戦争状態になってますよね、はいはい、で、まあ、みんなでその運営側のメンバーとお話ししたんですよね、
はいはい、
でその時にあの、まあ、講演会の会費をね、
うんうんうん、
やっぱり少しでもこういうタイミングでチャリティーできたらなっていう、そういうちょっとお話になったんです、うんうんうん、
なるほどなるほど。
なので一応その参加費1500円なんですけど、はい、まあ、事務手数料を除いてお一人1000円はそのまま、うん、あのウクライナの人道支援で、
なるほど、
チャリティーをさせていただきます。
はい、
でまあ、もちろん当日 Zoom で夜参加できたら一番いいんだけど、どうしても参加できない人もいるでしょう、うん、
はいはい、
そういう人は、後日動画配信もありますから。
なるほどなるほど、はい、
はい、あのぜひちょっと参加していただけたら嬉しいなと思っております。
確かに、まあね、オンラインで開催するメリットって、まあ、リアルでもし参加できなくても後で動画配信で受け取れるというメリットもありますのでね、ぜひ皆様、はい、あのまたこの告知に関しましては私のあの、はい、Facebook の方でご案内もさせていただきますし、もし個別にねすごく気になるからリンク送ってくださいということであれば私の方にアクセスしていただければ随時ご案内させていただきます。というわけで、はい、あの日程的にはですね、2022年今年の4月8日金曜日夜の19時30分からオンラインズームの方で開催をさせていただきます。ちょっとね、はい、あのお金の入金の関係がありますので、別途そのお申し込みサイトというのを作らせていただきますので、そちらからアクセスしていただくようにはなるんですが、必要な情報はお送りさせていただきますので、皆様ふるってご参加ください。
はい、もうぜひよかった皆さん、はい、
ね、
遊びに来てください。はい、
そして高田さんのあの話はですね、本当にいろいろためになるのでね、絶対聞いた方がいいですみんな。
いやいやいやいやいや、そのねプレッシャーに打ち勝つビクですね頑張りたいと思いますよ。
そんなプレッシャーだなんて。
僕ね岡山の出身だからね。
あ、そうですね、同じ瀬戸福メンバーズですね。
そうだから瀬戸内の活動なんかをね、うんうん、興味ある人とか、うんうんうん、それ以外の地域活動をしている方も、はい、あの役立つ内容にしようと思ってます。
ありがとうございます。というわけでね、あのチャリティー講演会ぜひ皆様ね、あの参加していただけるようお願いいたします。というわけでね、あの今日はですね夢の種についてっていう感じで、
はいはい、
あっという間に30分が終わってしまいましてですね、
早いね。
りょうさん、これからの展望どうですか？
展望、
うん、今から、はい、今からですね、私の、あの目指すところは今の人数から200人増やす。
あー、なんかすごい現実的な運営側 の、 あの叫び声が聞こえてきましたけども。
そう、心の叫び、あのどうなるのかはさておいて、あの、ね、200人規模でね、ちょっとねガツッとね、皆さん仲間を増やしていきたいなと。今年は仲間を作る1年でございますよ。
そうだね、
はい、みんなでね。
僕はね、あの個人的にハワイスタジオ作りたい。
あ、私シンガポールに行きたい
そんな感じでね、どんどん広げたらいいよね、
はいはい、海外にもねぜひ拠点をという時には藤本明代は海外まで行けるぞと狙っているわけでございますが、
いいですね、
はい、今日もね本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、小田さん、あのまたぜひ出てください。
はい、ぜひお願いします。
はい、というわけで今日の放送を終わりにさせていただきます。皆様お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週もお耳にかかれますように。